おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
未来を眺めつつ、この未来を生きるであろう、青年の意見を聞いております。落合陽一さんという方であります。プラットフォーム企業とかですね、ブロックチェーン化とか、ビットコイン、リップル仮想通貨等々、はい、トークンエコノミーとかね、響きはいいんですが、意味が全くわからない言葉がずらっと、はい。だけど、この若い方のご意見を聞いてると、心から、うん、日本の未来に向かって頑張っていけよと叫びたくなりますな。この著者、落合さんは言います。2060年までに日本の人口は8000万人までに減るという予測をたどるであろう。しかし、昨日までお話した無人化システム。この無人化システムのおかげで日本は GDP を成長させる可能性をここに秘めている。
はい、
昨日、かなと大いに盛り上がったんですが、
はい、
考えてみれば昔は、あんた駅に全部駅員さんがいて、切符をカッチンカッチンカッチンカッチン切って、乗降客何万人をさばいてた。
定期はちゃんと見てね。
そうです。
もらってたんですもんね。
これ、ちょっと待って、今切れてる人はなんかね。
期限過ぎてるよみたいな。
ね。偉いよな、切符切りながら期限切れてるという数字まで。ところがもうそれが全部今無人化で済むようになった、
はい、
その無人化することによって職業をなくす方々が無人化に反対するかといえば今までなかったですね。
そうですね、反対ってないですね。
スーッとその無人化の方角へ日本は。だからこの先に未来があるんだと著者は言います。そして皆さんお待たせいたしました。その2060年人口8000万人まで落ち込みますと、ここで完全に日本は高齢化社会を通過します。
通過なんだ。
終わるよ、もうすぐ。俺たちが死に絶えて、
はい、
高齢化社会って問題視されたものが、うん、少子化とともに終わります、
はい。
で、ここから大きな国が次々と高齢化に入っていきます。最大は人類始まって以来の巨大な高齢者の層を持つ中国です。
中国。
半端ではありません。70歳以上が1億を超えるという。
今の日本の人口全部がってことです
ね。全部老人です。
はぁ。
一人っ子政策を取っておりますから、下の世代が細いんであります。この時に中国が喉をかきむしるがごとく欲しい技術がロボット技術。これはもう輸入に頼るしかないという。今着手できないんですよ、中国は。知ってますよね。中国は人を使わないと経済が回らなくなりますから、
はい、
映画の撮影で行った友人から聞いた話ですが、クレーン車っていうのは、
はい、
日本でテレビのクレーン車ってキャメラマンが上に乗っかって一人操る人がいるんですね。あれ中国で十何人いますから。
あ、機械に任せないで、人力でやるんですか？
うん。機械は機械のまんまなんだけど、車にむに人間がくっつけてあんの。
え、なんで？
働く場所がないんだよ。だから、クレーン車はあるんだけど、全部車で運ばないの。途中で必ず降ろす。
はい。
それでみんなで押す。その時に10人いるというような体制で、空海映画とか作っとるわけですよ。
そこにこう労働を作ってるわけですね。
労働を絶えず作っておかないと、だってあそこ職のない人だけでも1億人ぐらいいるでしょ。そして日本の本当の敵はどこにいるか、実はカリフォルニアに住んでおるんだと。 Google や Apple という巨人ですね、
はい、
この州だけで、カリフォルニアだけで GDP 世界で第6位だそうで、イタリアを抜いてるそうです。我々の周りにアメリカ製品はほとんどない、その戦争に使う道具以外。でもアメリカは豊かにというのは、いわゆる Google、Apple が持っている諸馬台。諸馬台って分かりやすくていいでしょう。これが、ガッポガッポと入ってくるから、トランプさんでも OK というわけでありますね。
はい、
この状況を終わらせるのが、カナさんまた出てきましたよ。
はい、
ブロックチェーン化による、
できましたね。
なんかそういうことだと思うんだよ。なんか、その真ん中に中央の偉い司令塔があるんじゃなくて、いろんなところに司令塔があるという。
はい。
そういうも、経済的元締めを置かずに、非中枢的な、情報のため方。だってあれそうでしょ、あれ。 スマートフォンでも情報引きずり出すじゃん、
はい、
あ、誰が答えてんの？
え
教えてくれよ。
誰が？
うん。
誰が？
うん、誰が教えて。例えば俺が日本語で日記書いて、英訳せよって言うじゃん。
はい。
だから英訳してくれじゃん。
誰が英訳してるの
か、ね、だ、誰？はいはいはい。はい、日本語、なんか、誰がやってんのあれ。どこにあるんだろう。
どこでしょうかね。そんなこと考えたことも
ない。考えたこともない。
はい。誰がやってるんだあれって考える時点で、そこがもうおじいさんの考えです。
そうなんだよな。
そういうことですよね。
スマートフォンの向こうに誰がいるんだっていうね。
そういうことです、
ね。はいはい、武田さんですね。わからない言葉あるの無着生協みたいな人が何十人もならん。はいはいって、スマートフォンでやってんのか。そうじゃないん。
はい。
非中枢なんですな。それから、この若い方曰く、いよいよ恐竜型企業が滅んでいく時ですって。これからは哺乳類型企業、小さな生き物の方が、はるかに生命力が強いという、そんな時代が来ますよという。わあ、時間もいっぱいでございますですね。来週は別のネタで、露体に夢中っていろいろ喋ってみたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。